こんばんは。
こんばんは。チンデラチンスポットキャストです。
京都の展覧会が始まりまして、
はい、いよいよ始まりましたね。
5月21日、はい、日曜日までです。
はい。
20と21には特イベントがあります。
はい。もうすでにね、はい、初日にトークイベントやりましたね。
はい。
はい。
6日ですね。
5月の6日にね。
はい。金原美和さんと。
はい。我々が、
はい、
トークイベント
旅の極意とか言うの忘れてたねタイトル
全然旅の極意でも何でもなかったです
お互いにね狙ったネタをぶつけ合う。
そうですね、あの単なるなんていうか面白いスポット紹介で
そう
終わってしまった気がしますけど、
いやいや、なかなか金原さんね、よかった
です、面白かったですね。
面白かった、
ね、出ましたね、必殺技が。
なんか奥でくるくるくるくるなんか巻いてんなと思ったら
ね、
布リボンをね、
そうですね、なんですか、ストリップの劇場でね、
そうそう、お姉さんが決めポーズした時にシャッと
でリボンを投げるという、
投げてシャッって引っ張る
の、そう、うん、ね、というリボンの騎士と呼ばれる、
うん、
伝説 の、
うん、
リボン投げ師に弟子入りして得したと言われる、
うん、いやー素晴らしかったですね。
すごかったですね、
うん、
もう七色のリボンがブワーッと待ったと思うと、うん、シュッて戻るっていう
すごかった。
あれ結局あれでしょ、その、うん、まあダンサーさんとか、
うん、
その他のお客さんに迷惑がかからないように、
うん、
一瞬で投げて一瞬で戻すっていう技なんでしょ。
でしかも布のリボンをアクリル板で挟んでちゃんと柔らかくね、
あ、しごいてね、
のりを落として怪我しないように、
ああ皆さんが怪我しないように、
うん、
素晴らしい気遣いですね。
でも本当に綺麗に戻りましたね。
そうだったですね、
うん、
あれ面白かった。ええ、
あれをまたね、うん、でそうそう、それでね、その師匠はどうしてんのってね、何百個も巻いてきてねその飛ばしたリボンを回収して帰ると
。そうですね、もうバカスカ投げて帰るっていう話。
巻く作業が
ねまるでそのタッチはビル・エヴァンスのピアノに匹敵するとでも、
うん、言
われてましたね。すごかったですね、
いや、リボン巻き機っていうね機械も初めて見ましたけど
あれ鼻毛カッターを改造してあるでしょ、
くるくるくる
ってリボンを自動で巻く機械、
うん、
面白かったですね。
いやいやいやいや、うん、お見事でした ね、
まあまあね、でもこう皆さん大勢いらしていただいて、
うん、そうなんですよ、
ね、なかなか楽しい、まあ、その後というかもう、
うん
ね、宴会しながらのトークショーということで、
そうそうそうそう、でね、岩下の新生姜でおなじみのね、
そうでした、
うん、
ね、
おつまみになった岩下の新生姜っていう商品、
ね、
はい、
そうですね、今回岩下の新生姜さんに、ね、ご提供いただいて、
で常温でね、長持ちする生姜なんです、
ね、そうですね、ね、トークイベント等々には、この岩下の新生姜、ね、
うん、
スポンサードしていただくと、
いや、それで、
いうことで
京都の人がねほとんど知らなかった。
あ、そうですね、関西ではあんまり
歌は歌わないんだ、
CM も流れてないし、商品もあんまりなんか皆さんピンときてなかったみたいですね。
でね、ミュージアム、うん、生姜ミュージアムの紹介をあなたにしたらね、
うん、
へえ、
そう、あ、面白そうみたいな
ね、何これピンクって
えって、
ね、あ、知ってる、知ってる、なんか LED のあれがね有名になったのはネットで見たみたいな。
あ、そうですね、うん、なんですか、サイリウムじゃなくて、
そうそうそうそう、
ね、棒、光る棒は、
うん、
すごい有名ですけれどもみたいな感じ、ね、
それはすごく、あ、
ね、まあでもなんか皆さん召し上がっていただいたら美味しくて、
いや
いやいやいや、いいなんて言ってね、
とか、なんか東京行ったらじゃあ栃木も行こうかみたいな
話ね、そんな感じになって、まあ、うん、我々としてはしてやったりという、うん、
いやいやいや
感じだったんです
けど、まだね、あと2回の特イベントありますから、
はい、ありますので、
賞が配りますよ。
そうですね、もうちょっと残り席わずかということで、
うん、そうですね、もう21日の方はほぼいっぱいかな、
そうです、ちょっとキャンセルが若干出た、
キャンセル待ちはできます
ねかもしれないですね、
うん、20日の方のね、週末トラベラーさんのねご夫婦アイニャマミさんと小田犬さん、
はい、
ね、昭和ラブホ、
はい、
うん、
そうです ね、
今ちょっと秘密テーマがね、
あ、そうですね、まあどういう風になるか楽しみですね、
うん、なんで、はい、うちはうちでちょっとね天海さんにね、
はい、
ギャフンと言ってほしいので
そうですね、
なんかそういったネタを
じゃあ持ってきましょう、
思います、ね、はい、
まあ、で詳しいお問い合わせはマヤルカ古書店さん
に、はい、
ね、お願いいたします。
でね、いろんなお客さんいらして、
はい、
変わった方も多かったですね
面白かったですね、
うん、
東京の展覧会ではなかなかこう、
うん、
見られないというか、ちょっとこうなかなか京都ならではな、
ね、
こうコアなお客さんが 多かったですね。
で京都新聞見てきたっていう人がもうの階段登ってきた瞬間に分かりますもんね。あ、この人は京都新聞を見てきたな。
そうですね、あの初日に京都新聞の取材を受けまして、
はい、
6日ですか、で7日の、朝刊に、うん、結構ねいい扱いで乗っけていただいて、まあ、あのそれを見て、
うん、
あの日曜日は皆さんね、
うん、
京都新聞見た方がいらっしゃって、
でももう分かる
分かる
あ、京都新聞見てきた人だ
と思って、
そうですね、それで、ね、あ京都新聞見てこられたんですかって言ったら、ブワーってものすごい早口で喋る方が多い。
そうですね、
うん、
あの物知りの方
ね、
ええ、
京都の方は頭の回転が早いんだな、あれな。
そうですね、
すごい情報量ですもんね。
そうですね、うん、でやっぱりこうなんていうんですかね、まあ、あとは、ね、京都の、まあ、一般論なのかなんか分かんないですけども、うん、やっぱ京都の人ってこう、ね、こう時間の単位がすごいこう悠久の時が流れてるかと思えば、
うん、
意外となんていうのかな、
ね、
あの京都のすぐ向こう側のことはよく知らなかったりとかね、自分の地元のことはすごい詳しいのに、
うんうんうん
うん、あのあ鴨川の向こうのことはよう分かりまへんわみたいな
あ、じゃあ右半分左半分なんだ。
そうだね、あの意外とやっぱその辺のねこう時間のこう雄大さとね、
うん、
この何ですかね、あのちょっとこうご近所主義みたいなね、
ああそ
れがなかなかこうすごい不思議なこう、
うん、
空間と時間感覚を持ってらっしゃる方が多くてすごくこう不思議でしたね。
でね、マエルカさん の、 その近くにね、前はなんかストリップ劇場もあったし、
あなんかそうらしいです
ね、芸、ね、の専門の映画館もあって、
そうですね、まあなんといってもね、まあ、遊郭街があった
わけで、うん、
五番町の遊郭があってね、
いや、でなんかねその男性芸映画専門映画館の最後のイベントに行ったっていう方いました、
ね、はい、ああなんかいらっしゃいましたね、
うん、
なんか若いあの貴重な話を、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、あのストリップ小屋、
うん、
じゃないや、うん、ストリップ小屋かの楽屋にいつも子供の頃遊びに行ってた方とかね、なんか、うん、すごい面白い話をいっぱい聞けて、
ね、
ね、あのもうあの我々の方が、ね、面白がらせていただいたり
なんかして、ね、シンガポールから来た女の子はね、
ああね、あの旅行で来た方、
う
ん、
そうすごいいっぱい買ってってくれて、
なんかスパークしてました ね
ダルマこけしって
、でも超かわいいとか言いながらね、
うん、地獄減る、ね、ハウパビラって言いながら
帰ってきました。そう、もう私もハウパビラ大好きなんて言いながら
ね、それも良かったし、ね、
そうですね、
なかなかこう皆さんいらしてから結構長く、
そうですね、結構じっくり話をさせてもらって、あとはね今日のあの去年の展覧会来ていただいたが、うん、ね、また来ていただいた方もたくさんいらっしゃって、
ね、もう2回会ったら親友ですね、これは。
そうですね、もう1年ぶりにねまた会って、
うん
う
ん、
もう2回会ったらもうねブラザーですよね。
そうでね、ある子にね、私が東京の今、うん、熱いスポットを3カ所ぐらい言ったらね、なんと翌日東京行って
た
って
、翌日東京行って行ってきましたって報告が、
うん、
今入ってましたね、
行ってきましたってね、
すごいですね彼の行動力は。
いやーすごいね、
面白いね、
スパーンとね、いや気持ちいいぐらいでしたね。
そうですね、
それは、
で
皆さんにねいろいろおすすめしてね、みんな東京行ったらじゃああそこ行きたいなとか。
そうですね、
うん、
ね、いただいて、 あと、まあ、やっぱゴールデンウィーク中だったんでね、
うん、
あの結構地方から京都にいらっしゃった方もね、いろいろとあの、まあ、京都観光のついでに来ていただいた方も
ね
結構いらっしゃって、
うん、
本当にねまあまあいろんなとこからさすが観光地京都
いやそうですね、いやでも本当マヤルカさんまで来てもらってねなんか大変な、大変っていうか、
ね、そうですね、まあ、結構ねあの場所が難しいというか、
ね、
もう本当ね路地の西陣のねこう路地の奥の方でなかなか難しいんですけれども、
でね今回ねあの、はい、有名な吉田寮に
入りました、ね、そうなんです、あの、まあ、今回その展覧会が、まあ、6日だったんですけども、
うん、
まあ、その前からねあの関西の方に入ってまして、
う
ん
うん、はい、
あちこちうろうろしてたんですけれども、
はい、
ね、まあ、一番の、
うん、
まあ、お目当ては、
はい、
その京都大学の吉田寮ですね、
ね、
吉田寮の中に、
はい、
で今あの、まあ、何でしたっけ、京都グラフィーでしたっけ、
うん、
あの写真展をやってまして、
うん
う
ん、
もう終わっちゃったんですかね、
7日までかな、
あそうですか、
うん、
で京都のあちこちの、まあ、ギャラリーだったり、ね、観光地だったり、ね、
渋い場所が多かった
で、ね、でちょっと変わったところだったりで、
うん、
まあ、展覧会をしてて、
うん、
まあ、その中の一つの会場として、
うん、
京大吉田寮の中で、
はい、
写真展をやると、はい、
ね、なんか普段ちょっと申し訳なくてね、なんか住んでらっしゃるとこだから、
そうですね、まあ、我々もね、まあ、外からなんとなく見た感じだったんですけど、
うん、
中はなかなかこうね、
うん、
あの 堂々と入ってくる機会はなかなかないもんですから、
ちょっとねやっぱりね、うん、
ちょっと遠慮な感じだったんですけど、まあ、今回写真展ということで、
はい、
ドーンと中に入って見させてもらって、
でもまずびっくりしたのは入り口にね新しい寮ができてたんですよね。知らなかった。
吉田寮の建物のね、
うん、
もう手前に左右にドンドンと綺麗な建物が、
綺麗なね
建物ができてて、
うん、これはってドミトリー型の寮だって言ってましたね。
まあそうですね、まあ、3人か4人一部屋での、
うん、
まあ相部屋形式の、まあ、寮です
ね、
うん、ね
ええ、で恐ろしいことにね、そのピッカピカのドミトリーとその築111年と言われてる吉田寮が同じ家賃だと。
そうですね、
うん、
おいくらですか、
年間3万円
あ年間3万円
ってことは月2500円、
それ絶対ドミトリーの方が綺麗でいいですよね。
だけど、うん、あえて吉田寮っていう人も多いと。
そうですね、
で今満員なんですって吉田寮が、
ね、吉田寮に住んでる方にねたまたまちょっと一緒にお茶飲んで、
うん、
お話しする機会あったんですけれども、彼なんかは4月から、ね、
そう
吉田寮に入ってきて、
うん、まだ一月です
ね、あまりその個室がいっぱいなんで、
うん、
集会所と言われる大広間に今十何人で雑魚寝生活をしてるって言ってましたね。
普段宿泊者ってのはそこ寝るわけだから、今は宿泊ができ
ない、もういっぱいだからちょっとね、うん、外部の人は宿泊ができなくて、
うん、
だ多分これからあれですよね、梅雨とか夏とか、
うん、
そういう環境の厳しい状態になって、
うん、
もうギブアップした連中が出てって、
あ
出てくとその大広間組はその個室に入れると、
お
そらくそういう感じなんだと思うんですけど、ね、まあすごかったですね。
冬はってね、いやまだ冬知らないんでって ね、 ね、
いやそこは相当過酷な気がしますけどもね。
いやでもなかなかのパラダイスでしたね、行ってみたら、
ね、そうだね、もうなんか廊下に酒瓶がずらっと並んでて、うん、
まず入るとこたつですもんね。本当はね、こたつ
普通にあの入り口に入った、うん、まあ、ロビーというか何ですかね、うん、玄関のところにもういきなりこたつがあって、
うん、
まあ、学生が寝てるて
寝てましたね、何人かね
廊下でもう廊下にこたつが置いてあってみんな寝てるって、
いやなかなかこうねこたつと一体化した人たちがね
すごかったですね、もうかなりリラックスした、
そうですね、
ひげぼうぼう髪ぼっさぼさの絵に描いたような吉田寮生が、
ね
ね、いて、まあね、廊下なんかもね、もう板が壊れちゃってて、
うん、
みんなで、ね、剥がして、
うん、なんかね、
なんか直したりしてましたけど、
配線とかも自分たちでね、
配線とかもなんかもうすごかったですね、
うん、
ちょっと空論場みたいになってましたね。
そうですね、でね、一応こうご挨拶などしながらね、
うん、
ルートが決まってて全部入れるわけじゃないんですよね。
そうですね、うん、まあ、ある程度決まったところに写真が展示してあって、
うん、そう、
そこを見て、で、うん、中にはなんかね、外にこう写真が展示してあったりして、うん、
その吉田寮の中で撮影された写真を展示してあるんですよね、
うん、そうですね、
うん、そうそう、それで見たらね、うん、いや鶏が
いきなりなんか鶏がいて、うん、おおとか思ったら、
いやそれが何十本もいたんです、
すごいいましたね
アヒルもいた、
アヒルかなり凶暴でしたね、
うん
うん、
で写真によるとなんかね、ヤギもいる、
ヤギの写真もありましたね、
ね、
ヤギも飼ってるんだ、
うん、
そうそう、まあすごい
ところでしたね、木が生い茂っててね、木造でね、
なんかねちょっとこう本当パラダイス、
うん、
あそこに中にはなんか、
うん、
いろいろね、こう休学とか、う
ん、
留学とか、
はい、
留年とかを繰り返して、
はい、
20年住んでたっていう猛者がいる
20年学籍をなんとかね伸ばして住んだって
そんなことができるんだと思いながらね、
そうしかもね、周りのアパートは 5,6 万円するって言いますからね、月ね、
そうそうそう、うん、結構まあそれはね1500円京都ですから ね言ったって、うん、
そうですよ、
ね、子連れとか夫婦とかで住んでる方も
いるらしい、
いるらしい
です、ね、なんか女性もいるみたいって言ってましたね、
まあ、もう夫婦で住んでる、
あ家族
からね、うん、そうそう、うん、子供もいるみたいなね、
いや京都だよ深いですね、なんか
面白いですね、
ね、
でまあねその後、
うん、
行きましたのは、
はい、今回
光明寺、ね、黒谷っていうね、
うんうん、
まあ、黒谷さんってよく言うんですけど、うん、黒谷今回光明寺というお寺に、は
い、金の戒めと書いて今回ですね、
そうですね、今回光明寺、
光明るい
寺、
うん、
ね、まあどうでしょうね、いわゆるこう旧の京都の町の、
うん、
まあ、一番こう東の、
うん、
まあ、外れっていうんですかね、その先はもうずっと山になっちゃうんでね、
はい、
まあ一番東側というあたりにある、
うん、
まあ、とても立派な大きなお寺なんですけれども、うん、まあ、そこにちょっと まあ、教団の近くなんで行ってみようかと行きまして、はい、
うん、
でまあ、こう一番の、ね、お目当てはこのね、いわゆるアフロ仏ですね。
そうなんです、大仏さんの髪の露骨がブワーって爆発してアフロみたいになってて ね、
あの、
かわいいんですよ
ね、半端ないアフロの、うん、でね、あの、まあ、これ五光四遊阿弥陀仏っていう、
はい、
まあ、仏像の種類なんですけれども、
はい、
まあ、あの木でできたね、
うん、
木彫ですとその奈良にある、
うん、
そのね、五光四遊阿弥陀仏って有名なんですけれども、
はいはい、
まあ、ここの金戒光明寺には、まあ、外に、
うん、
あの石仏で
ね
あるんですけれども、
いい具合にありましたね。
まあもっさもさでしたね。
いや可愛かったな。なんか本当に、
ね、でこうなんつかね、もう巨大なヘルメットみたいな、ね、
うんうん、
感じになってるんですけど、うん、あの耳のところはちゃんとこう、
うん、
ね、毛が生えてなくて、
そう、ね、巨大なアフロカツラをかぶった感じ
だね。そう、アフロカツラなんだけど耳のところだけはこうちゃんと、
うん、
髪がなくて、
うん、
耳がしっかり出てるって、ね、
よかった、ね、
なかなかあの辺が良かったですね。でこれ ね、五光四遊っていうのは、ね、何かと思ったんですけども、
うん、
まあ、あの説明学によりますとね、
はい、
まあ、とにかく人々を救うために、
はい、
まあ、阿弥陀様がずっと考えてたと、
うん、
でその思考をしてたら、
うん、
ものすごい時間が経って、
うん、
まあ、髪の毛が伸びちゃったよっていう、
わなんという、
ね、
そうなんだ、
そう、っていう、まあ、
うん、
仏像なんですけれども、
はい、
でこの五光っていうのがね、
はい、
その時間の長さを表してるらしいんですけれども、
うん、
あの5つにね、
うん、
あの五光の光はあの
去年の今日に
力ですね、あのね、
五光のすり切れかな、
寿元無寿元無五光のすり切れっていうね、
うん、
落語でありますけど、その五光だと思うんですけども、
うん、
これは物の単位でして、
はい、
一光っていうのが、
うん、
160km 四方の岩に、
はい、
3年に1回天女が降りてきて、
はい、
その天女がね、
うん、
その岩をスッとこう衣で撫でるんだって。そしたら、ね、うん、それを3年に1回ずっともう何回も何回も何百回も何千回も何万回もずっとこう衣で撫でてると、
うん、
ちょっとずつ岩がすり減って、
うん、
その 160km 四方の岩ね、
うん
うん、が、うん、なくなって1光、
うん、
それを5つ、
要するにまあまあ永遠つ
ことですね。まあ、そうですね、まあ、
はい、
無限ってことですね、要はね、
ね、
でそれぐらいずっと考える、ね、だから考えてみて、その割には髪の毛の伸びが少ない
ですね。
もっと伸びててもいいぐらい。
いやいや、年取ると伸びない、
そうだね、
でそこにねちょっとね芸の人の縁結びスポットがあるって聞いて、
あ、そうなんですよね、
行ったらね、
まあ、これがね、
うん、平野敦盛と熊谷次郎直実の供養をしている五輪塔が向き合って置かれている。
そうですね、はい、うん、
でもお寺は誰も行ってなかったしね。
いや別にお寺はそのオフィシャルな、ね、
うん、
あれじゃなくて、
うん、
でこれまあいわれがありまして、まあ、
うん、
ね、その熊谷次郎、ね、うん、直実と、
はい、
平野敦盛っていうのがいまして、うん、まあ、源平合戦の時に今戦い、うん、敵同士だったわけですね、
うん、
でその、まあ、熊谷次郎直実がこう敵を見つけて切りかかろうとしたら、
うん、
ね、はっと振り返った平野敦盛の美しいことよと、
うん、
ね、で、あまりの美しさに、
はい、
逃がそうとしたんですよね、
うん、
でもね、その
首取って、
いや首取ってくださいと言われたので、うん、泣く泣く首を取って、
うん、
まあ、その後その、ね、熊谷次郎直実は出家したという、
はい、
そのまあ、ちょっと BL っぽいストーリーに基づいて、ね、
うん、
まあ、今その解釈によってその、まあ、芸の縁結びスポットというふうに、
ね、ね、
なってる。
今日私岡丸さんで言ったらね、
はい、
いやそんな別に美青年じゃなくて単に子供だったから殺さなかったっていうのが定説って聞きましたよ。
あ、なるほど、
うん、
そうなんですね、
うん、ちょっとね岡丸さんでね、
うん、
芸のお寺行ってきたからって言ったんだけど、
うんうんうん、さすが詳しいですね。
ね、
でね、
あつ森草と熊谷草っていう2人の名前がそれぞれ植物につけられ
ました。おお、なんかそうみたいですね、
うん、
熊谷草っていうのは別名あの金玉草と呼ばれる
形
がね、たまたまによく似てるという、
うん、
言われている、
ね、そうなんですよ。だからなんか奉納物とかね、なんか写真とかないかなと思って、
そう、ね、ちょっと期待したんですけども意外とそういうのはなくて、
お土産もねなくて、
そうですね、うん、みんななんか心の中で、ね、
うん、こっそりね、
ね、こっそり祈っているのかな、うん、なんて ね、
振り返った顔が美しかったって勝手な解釈で、それで、ね、 その方がいい
ね、まあロマンチックでいいじゃないですか。
うん、そうです ね。
なかなか楽しい京都の旅でした ね、
うん
ね、まあ、あの展覧会21日までやっておりますので、
はい、
ぜひいらしてください。
はい、じゃあまた。
はい、さよなら。